はい、第4回目の今日は、それを意気でなりたい自分を望むだけで現実化に向かうという話を進めていきます。あなたはなりたい自分のイメージがどこまでリアリティがあるイメージで、想像することができるでしょうか。少し目をつむって、自分がこれからなりたい自分というものを思い浮かべてみてください。はい、いかがでしょうか。すぐに思い浮かんだ方もいらっしゃれば、全く何も出てこないというね、方もいらっしゃると思いますし、なんとなくね、こう、ぼやっとしたような映像で出てくる方もいらっしゃると思いますけども、このイメージっていうのがより明確にはっきりと見えてる人は、このイメージに向かって現実化が起こるわけですね。で、ここのイメージに向かう過程で、エネルギーの中ではこの素領域というものが存在して、そこをまるで飛び飛びに現実がやってくると同時に現実に向かっていくっていうこの双方向性があるんですね。これはもう全く目に見えない世界ですから、また検証するのは現実がやってきてからしか何とも言えませんけれども、その過程においてはある意識次元っていうのが伴います。その意識次元っていうのが、それを域間で行き交ってる愛とか情とかという意識次元なんですね。感謝でもいいですし、自分というね、セルフィッシュの世界ではなくて、お互い様という感性、と、人のことを思いやるっていう気持ちで、あることが現実化が早く起きるっていう話をしていきます。ここでまた第3回目の動画でですね、質問をいただいておりますので、ご紹介します。新しいゲシュタルトの説明、確かに森を見れず進んできましたが、全体像が見れて動くのとそうでないとの違いは大きいですね。じゃあどうするの？とお腹が空いた状態になりました。はい、じゃあどうするの？という部分が今日第4回から具体的にお話を進めていきますので、じっくり学んでもらえたらなと思います。それでは後ほどお会いしましょう。はい、じゃあそれを意気で望むと現実化するという話を進めていきます。それを意気でなりたい自分をイメージするということなんですけれども、まずこうそれを意気って初めて聞いた方がほとんどだと思うんですね。で、このそれを意気という言葉自体は日本で初めて、ノーベル物理学賞を受賞された湯川秀樹博士が晩年に残された、仮説です。まだ検証されていないんですけれども、湯川秀樹博士の頭の中では、かなりリアルな話として、仮論として、仮説の論文として、晩年に残された、それを意気理論という、物理学理論です。では、これは、それを意気の素なんですけれども、これが、素粒子の素ですね。素粒子の領域のことをそれを意気と表現されています。で、僕は、ここで初めて、口にする言葉ですけども、超ゼロという言葉を使っておりまして、これは、アインシュタインという理論物理学者は、
光よりも早く伝わるものはないというふうに言っています。これは、厳密には光を超える重さのあるものはという前提条件がつきまして、仮に情報とか意識とか重さがゼロのものは、これらは、距離やこう時間に関わらず、同時に伝わるという性質があるんですね。これは、現代の量子物理学の中では、まあ、量子テレポーテーションという実験ももう現実に進んでますので、これは、ファクトベースのことですね。事実です。で、今日はこの量子化通信というものと、この超ゼロエネルギー、情報化仮説。超ゼロエネルギーというのは、この、まあ、真空にも近い、厳密には真空というポテンシャルの世界、から、領域から、量子が取り出される。取り出されるというのは、量子というのは、振動して粒になる過程で電気を帯びますと質量という重さが生じます。これが結果的に我々が目に見える分子構造という物理次元に移行していくわけですけれども、この移行過程で僕が波動とかエネルギーという言葉を適用して理論的にできるだけわかりやすく解説してるつもりなんですね。そのつもりで聞いていただければなと思います。ですので、この量子化通信と言われるものは、例えば、まあ、よく最近はサイバー空間とかね、情報空間上でのコミュニケーションというものが、だんだん皆さん、リアリティというか、情報、コミュニケーションが取れてきてる、この一つのゲジタルトというものができつつあるんですね、現在ですね。Facebook にしても、まあ Google にしても、そういう情報空間、サイバー空間を縦横無尽に、そしてビッグデータというデータを蓄積して、まさに物理空間から情報空間での、まあ、ビジネスが、期待されて、またこれからは情報空間のビジネスこそが、我々の意識もシフトしていって、そこで物理空間以上のリアリティを感じる世界が現れてくるということを無意識レベルで感じて、実際に、世界をリードする超巨大企業になっているということなんですね。で、僕はですね、まあ、気候術、のトレーニングですとか、量子医術というもので、実際に、まあ、重い重篤な、患者さんの、体調を整えたり、まあ、歯に物が挟まった表現しかできませんけれども、具体的な症状を改善したり、するような、ことを、何年も続けておりますけれども、これらは、まさに、量子の世界のことをやってるんですね。ですので、この、気のトレーニング、まあ、いわゆる気候の修練ですね。これは、気は一瞬で伝わるということが、わかってるから、そこに、エネルギーを注ぐことができるんですね。つまり、その気が伝わるという領域が、それを域というんです。その時、それを域を生み出す場のエネルギーというのができるんですね。これを電磁場と言ってもいいですし、電磁場というのは、電波が発生すると磁場ができるんですね。これを、まあ、真空、仏教的に言ったらこれ空という表現ですね。空というのは、無ではないんです。ないというのは、表現がこれはふさわしくないですね。あえて当てると、非ですね。無我の境地の我がないではなくて、非がですね。我にあらず、 我であって我でないという状態です。これが真空なんですね。まあ、エネルギーの真空の中にエネルギーのポテンシャルが凝縮されているということです。ここで人間の意識波動、意識のエネルギーを、ターゲットに対して正しい、放射する。正しく放射するというのは、これはまあ、変性意識という状態の中で、正しく進むことができます。で、進んだ先というのは、これはなぜ進むかというと、それを域という、この真空の中にあるエネルギーが偏在している領域が、この生まれるんですね。そこを、まるで飛び石のように、飛び飛びに移るんです。ですので、光の速度よりも速いんですね。光の速度って言ったら重さがありますから、そこで、もうすでに重力が発生してるわけです。重力というのも、これ実は重力子という素粒子なんですね。これらも、真空の中で生み出される、磁場のようなものなんですね。重力子があって、また最近には反重力子というものまで研究されてるんですけれども、こういった情報場のことを私は超ゼロエネルギー情報場と、独自に、呼んでます。で、ここの超ゼロエネルギー情報場、つまり素領域では空間のテレポーテーションが起きるということです。サイバー空間上のテレポーテーションが行えるということですね。これ量子テレポーテーションと言ってもいいですし、具体的には僕は気功術の一つのネーミングでサイバーアンドロイドというものを伝授するときにですね、情報空間上にこのアンドロイドを作るんですね。誰のアンドロイドかって言ったら、自らあなたのアンドロイドを作るわけです。具体的には、あなたの体を量子スキャン、自ら量子スキャンして、そのスキャンを転送先、これは時空を超えてもいいです。未来の何十年、何月、何十年先の何月、何日、何時、何分という設定をしましたり、あるいは過去にサイバーアンドロイドを据えることもできます。となると、過去に戻ったそのアンドロイドが情報的に、生息する情報場ができるんですね。これらが、平行世界ですとか、平行宇宙という話にもつながってくるわけです。つまり、次元を超えて三次元半の世界が何枚も、無限にこう存在できるっていうことですね。ですので、今我々が感じている三次元半の世界の物理的な空間というものが一つではない意識次元に上がるということですね。実際にはこれらを、リサ・ランドールさんという、物理学者は、これ NHK でも解説されて、テレビに出られてますけれども、宇宙飛行士の若林さんとですね、一緒にご本も書かれてますけども、これはリサ・ランドール異次元は存在するというNHK 出版から出てますね。ここの中で詳しく書かれてますけど、三次元半という一つのプレーンが何枚も存在するということですね。その三次元半から我々は出れない意識のことをこれ物理次元というんですね。例えば、僕はお絵描きが好きなので、浮世絵版画なんか大好きなんですね。で、浮世絵版画の中で、よく飛脚なんかね、そういうデザインが、刷り込まれてるものは、じゃあ、そこに書かれてる飛脚は、これ富士山がバックでね、飛脚が、走ってる、葛飾北斎の、富嶽三十六景の中の一枚にあるんですけれども、じゃあ、その二次元の中、平面の中にある、飛脚は決して自らを見ることはできないですよ。それはそうですよね。 横を向くことが3次元以上ないとできませんからね。そういった意味で一つ次元上がった我々がいる3次元半の物理空間も、ここから出ることができないんです。ただ、5次元と言われる領域では、重力子、重力波というワープトンネルのようなもので、3次元半から別の3次元半の空間に、移行できる、つながってるということが研究されてるんですね。実際にこれらはもっと簡単に考えますと、意識でそういう空間があると強く、思った時点で生まれるというのが、これがその素の領域ですね。まあ超ゼロ情報場と言ってもいいです。ですので、そういった空間は、これテレポーテーションできるということなんです。テレポーテーションできるどころか、その3次元半、情報空間上のサイバーな空間にアンドロイド、あなたのアンドロイドを据えることによって、彼らが生息したり、情報のコミュニケーション、フィードバックができるんですね。ですので、こちらからコマンド、オーダーすることもできますし、向こうからオーダーを受けることも、こうできてくる感覚が養われるんですね。実際の例としては、例えば、あなたが、まあ、お勤めになって月曜日の朝会社行くのが嫌だという思いが僕はありました。ですから土日が終わったら寂しいなっていう感じがして、その意識変換がなかなかできなかったんですけども、これは実際に土日を休まないサイバーアンドロイドを情報空間上に据えるんですね。つまり、会社に出社しているアンドロイドをもう7日間ずっと据えとくんです。そうするとどうなるかって言ったら、物理空間上の私が月曜日の8時45分の出社の会社で、45分に行ったらそこに乗り移るっていう感覚が出るんです。ですので、このマインドの変換っていうのが素早くできる。どころか、もっと言えば土日も平行宇宙、平行世界の中で時空を超えて働いてくれてるわけですね。そこでは意識の次元で繋がれてても物理空間上では別人間になってきますので、別人間ですので、重層化しないっていうことです。まあ、ここまでお話しするとかなりイカれた話、つまりオカルトになってしまうんですけども、僕が今言ってるお話は、数年後にはもう、これは AI と、バーチャルリアリティという世界で、まあ、ハリウッド映画なんかはね、もうこういったテーマは山ほど映画化されてますので、またぜひね、皆さんもご覧になってみてください。そういったものを見ることによって意識は変革していきますので、まだまだ楽しみな、世界は開けていくっていうことですね。はい。で、ちょっともう話してしまいましたけど、未来の量子アンドロイドがあなたを引き上げるということなんですね。ここで僕の、超ゼロ式というんですけど、超ゼロ式のエネルギーコーチングでは、コーチングのベーシックとなる、まあ、アーメーションですとか、セルフイメージですとか、そういったところは、当たり前に踏まえた上でですね、この未来の空間、量子アンドロイドが未来の空間からあなた、現在のあなたを引き上げるというロジックで迫っていきます。はい。では未来の空間のこのエネルギーのクオリティっていうのが今度問われる問題になってくるんですね。そこで使われるのが超ゼロエネルギーだということです。もう一度超ゼロエネルギーって何かと言いますと、真空の中から超ゼロ素粒子的なエネルギー場を引っ張り出して、いち早く現実化を促す、促進させるエネルギー場と、ここの段階では理解しておいてもらえれば十分です。ですので、素領域または超ゼロエネルギー情報場で、あなたが作り出した量子アンドロイドが、現在のあなたを未来に向かって進ませるエネルギーが意識の次元で発生して物理次元に影響して反映されて現実化が起こるという 流れですね、システムなんです。では、それを生きを生み出す意識次元とはという話をしますね。これはもう先に答えを言いますと、前回のこの第3話でですね、潜在意識下にある愛とか情とかという世界のことを、高次元と伝えたんですけれども、まあ、つまりあり方ですね、最高のあり方というのは、愛とか情とかの意識次元なんですね。これは、先に解説しました、湯川秀樹博士のそれを生き論でも同じようなことが言われてまして、つまりそれらが、光相対性理論の光よりも早く伝わるものはないという、理論を超えちゃってるっていうことなんですね。これが、ハート、心臓、もっと言えばエネルギーが循環してるあなたという、情報身体からその愛とか情とかという振動数を意識として生み出すと、それを生きというのが出現するということ。そして、そのそれを生きに見合った情報が飛び飛びにやってくるので、一気に自らの抽象次元が上がるという仕組みです。はい。では、ここからは、実践編としてですね、皆さん、まあ、特に気になるお金の錬金術という話を、いたします。また、精神と物質という話が出てきますけども、この精神というのが意識次元の話だということで、聞いておいてくださいね。はい。では、お金の正体というのを解説します。これは、お金の正体、つまり価値の算出、お金というのは価値ですよね。物質的価値、精神的価値の掛け算によって、お金の価値という、漠然としたものが算出されるということです。じゃあ、精神的価値っていうのは何なのかっていうことなんですけども、物質と精神ということで、そうですね、二つを比較して言いますね。まず物質ですけど、これは、まあ、物とか状態とか、事象とか、形があるものですね。結果であったり、それ自体変化しないものです。つまり、形があるために有限ですね。不動産なんかも有限ですよね。地震があって不動産壊れます。これ有限ですね。形があるために壊れたりなくなると、ゼロになるものが物質です。そして固定的で、また変化しないものですね。この性質を持っていて、分離してます、これらは。分離してるんですね。また、所有するものであって、もしくは所有されてしまう。もっと言えば、支配されてしまうものを、これ物質と言います。で、対して、この、精神というのは、これがまさに波動とかエネルギーというものですね。意識とか考え方とか、心の状態です。これらには、原因があって、で、この自在に変化し続けてます。諸行無常ということですね。反対、物理次元と反対に、形がないためにこれ無限なんですね。形がない、物理がないために、高速で伝わる、高速以上で伝わる、ポテンシャルがあるということです。あと、形がないために、壊れようもなくなって、なくなりますよね。もっと言えば、完成する前の段階なので、どんな風にでも変化させることができます。流動的で変化し続けることができるということですね。また、全体の性質を持っていて、すべてがつながっているとも言えます。そして、この精神というのは所有しなくても無尽蔵に存在して、むしろ所有されようがないっていう、支配されようがないですよね。で、お金の正体っていうのは、この、精神的価値と物質的価値の掛け算なんですね。ですから、あなた自身が精神的価値としてお金を捉えるのか、それとも物質的価値としてお金を捉えるかによって、 お金の取り扱い方とか、こう動き方に変化が現れるんです。だ世界中のほとんどの人は、お金というものをこう無意識に取り扱ってるんですね。どういうことかというと、無意識にお金を取り扱うっていうことは物質的な価値として認識してるっていうことです。ですので、お金という言葉を使うと、まるでこう物質的な価値によってできているものっていうふうに、こう自動変換されてるんですよ。しかし、お金は、物質的価値としても取り扱われるんですけど、それよりも、精神的な価値として取り扱う方が何倍も自由に動かすことができますよね。その Google ですとか Facebook っていうのは、このお金の精神的価値を取り扱う力が半端ないっていうことです。つまり、物質を動かすよりも精神を動かした方が、より柔軟で短時間で変化が実際に起きているということですね。例えば、あなたが Facebook のアカウントを持ってて、あなたが発信した情報に反応していいねですとかコメントをくれたりすると、あなたというセルフイメージが、その相手、友達とか、他の方から見たセルフイメージも、情報として加算されうるわけですから、より精神的に豊かになっていくっていうことですね。情報身体というものが、より、膨張していくっていうことです。ここは非常に考え方として重要です。物質的価値としてのお金は先ほど言いましたよね。物質的ですから、結果なんですね。それに対して、精神としてのお金っていうのは、換金する前のお金の、主体とも言えると思います。ここで、それを生きで、生きた精神的なお金のリアリティを生み出すということなんですけれども、生きたお金に限って言えることは、この物質としてのお金っていうのは交換手段であって、換金した結果出てくる通貨という形なんですね。これは仮想通貨でも、今流行りのビットコインでもみんな一緒なんですね。ただ、換金するお金の本体である精神としてのお金、精神的豊かさがないと、このお金という、物理的なお金という交換手段があっても、何も生まれないんですよ。何も出てこないですし、お金自体が手元にやってくることもないんですね。これがお金の本質である、この豊かな精神が、枯渇して、いながら経済的な豊かさを追い求める行為は、つまり死んだお金を生み出していると言えるんですね。もう一度言いますと、価値の設定というのは精神的価値×物質的価値で、これが生きたお金を生み出す計算式なんですけれども、お金、価値の設定というのは、心の豊かさとか精神性の高さ×具体化する力、物の持つ力、物質的価値も大切だと捉えることができます。で、ここで、まず、それを生きという高次元、つまり、真空から振動波動によって、粒子となろうとしている段階で、精神的なお金のエネルギーの波動を封入するということですね。これが結果的にはもう加速してリアリティ、つまり現実を生み出す元になってるっていうことなんですね。もうまさに素粒子、それを生きということです。で、ここからまずこれ B のパワーという解説しますね。B のパワーっていうのは文字通りなるということです。この心の豊かさとか精神性の豊かさにもなってしまうっていう状態ですね。これなんでなれるかっていうことが、私が何度も僕が何度も言ってるように、このエネルギー波動の環境エネルギーであったり意識エネルギーであったりするということですね。 で、B のパワーと、これだけでは、これ現実化起きないです。ここまで来てるのが、あの B のパワーを使ってるのが、いわゆるスピリチュアルな世界ですね。なので、スピリチュアルという精神的な豊かさだけを求めて、そこで、ストップ、もやもやっと、ふわふわっとなってる方がほとんどなのが現実ですね。はい。多くのブログとかメルマガを僕も、まあ、観察してますけれども、大体この B のパワーを中心に、表現されてますね。そこで皆さん満足されて、ただどうもお金がやってこないとか、現実は変わってないというのは、無理やり B のパワーで心が豊かだから、精神が豊かだと言って、お金を得ても、何かに縛られる、状態っていうのはあるわけですね。これ何かにっていうのは、例えば金融商品を買って、こう無理やり、こちらに引き寄せるとか。これは、意味がないんです。その、あなたの健康とか精神的な豊かさとかをマイナスに導くんですね。時間とか体力とか、思考やアイデアとか、センスを切り売りしている借金なんですよ、これは。つまりお金を得てるように見せかけながら、こう一時的なお金に目がくらんで、精神的な豊かさから借金してるだけなんですね。これは僕も経験しましたのでよくわかります。つまり、一時は、まあ、FX ですとか株でも買っても、そのリスクは偏在してるということですから、リスクがあるということですね。つまり、精神的な豊かさから借金している状態が生まれるっていうことですね。そして、借金したツケというのは、まあ、つまり短命な物質的金銭を使い切るっていうことと同じ姿が現れますので、あなたはお金を得て豊かになってたようで、実は、どんどんその、精神とか身を、まあ、削ってるったわけです。削ってるっていうことですね。これが結果的に貧しくなってたっていうのが後から気づくから、まあ、問題なんですね。ですので、これを僕はこう死んだお金っていうんですね。精神的豊かさからの借金ですから、いくらスピリチュアルで、精神的な豊かさ、心の豊かさを求めて、追求しても、現実でこういう死んだお金、つまり借金をしたら、これマイナスになるっていうことですね。どこからマイナスになるかというと、この自分のセルフイメージを傷つけて、心の豊かさとか精神性の高さからマイナス奪われるっていうことです。で、ここで僕が、大切にしてほしいのは、この do のパワーなんですね。具体化する力。物を持つ力。これは無理やりプラスに持っていくとも言えるんですけれども、これ具体化する力っていうのは例えば精神的な力が100あったら具体化する力が1でもこの現実が変わるっていうことですね。ただこれまでの話を逆に精神的豊かさがマイナス100で、具体化する力が、まあ、例えば10だったら、これマイナス10になるんですよ。掛け算になりますからね。ですので、この、枯渇、欠けてるという意識、欲求不満、不足状態を埋めようとして使うお金っていうのは、すべて浪費として泡のように消えてしまうんです。つまり、精神的負担を解消するために、お金を使ってストレスを解消したりしながら、まあ、現金まで浪費してるっていうことですね。まあ、これも、まあ、ギャンブルとかもそうですし、実際にその意識の次元が低い。っていうことで、精神の次元から借金でマイナスが出るっていうこととして 結果がまとまるっていうことですね。では逆に、この生きたお金っていうのを生み出すためには、先ほども言いました通り、お金というのは、お金という価値の設定は、心の豊かさとか精神的な豊かさの高さですね、精神性の高さかける具体化する力、ものを持つ力ということで、じゃああなたがもし精神的な豊かさ10あれば、プラス10であれば、具体化する力が1でもあれば、10という現実を生み出せるんですね。これが計算式です。もう一度言いますね。精神的な豊かさがプラス、大きなプラスであれば、具体化する力というものが小さくても、大きな現実を埋めるということです。しかし、do のパワーが何も起動できなければ、これは現実化起きないんですね。じゃあ一番いいのは、b のパワーも do のパワーも十分であれば、十分な現実が、豊かな十分な現実化が起こるという計算ができるということなんです。じゃあ精神的豊かさって何なのかっていうことですけども、これは、つまりあなたが、自分に正直であるっていうこととか、自分の可能性を否定しないっていうことなんですね。あと、まあお金とかが目的、あるいは仕事のために精神的なこう我慢を切り売りしないっていうことです。自分を満たすために生きてください。自分がすでに満たされているという B の状態を思い出すことによって、で生きたお金を得ることができるっていうことなんです、ね、この精神的豊かさとか具体化する力、物を持つ力をもっとシンプルに理解するためにこの B のパワーと、Do のパワー、 B のパワーというのは存在する力でありこの情報場だということです。自らを認める力もそうですね。そして、do の力というのは物質資源に変換するなす力ですね。確立させる行動力です。ですので、まあ余談ですけども、例えばパートナーシップがうまくいくと、どんどんこう精神的にも経済的にも豊かになるっていうことは、この心も時間もお金にも余裕が生まれてくるんですね。ですので、あとはこの起動させる、確立させる、do のパワーだけに特化できる状態が整いますので、幸せの現実とか、満たされたゴールの現実が早く手元にやってきた、来るということなんです。僕たちっていうのは何かをする、つまり do のために実は生まれたんではなくて、まず、自分がどんな存在なのかっていうあり方ですね。B を確認するために生まれてきているとも言えますね。つまり、人生というのは実は何をしてもいいですし、何もしなくてもいいんです。最初に自らの存在が確認できれば、そのようになっていくっていうことですね。まず B があって、do を起動させる行動力を生むっていうのが順番です。よくツールとか手段とか目標とか目的とかっていうものにこだわるの人は、do だけにこう目がいってるんですね。何かをするっていう生まれる前に、このどんな自分が存在であるのか、あるいはありたいのかというところを意識次元で気づくために、この講座を聞いてもらってるんですね。ここまでが実践編、お金の錬金術の解説になります。では少し長くなりましたけれども、どうもありがとうございました。
はい、いかがでしたでしょうか。それを生きを生み出している意識次元 というのは豊かな精神性にあるんですね。例えば愛とか情とかっていうのがその世界を代表する意識ですけれども、この意識の次元、豊かな精神性はあなたにそもそも備わってるんですね。そこに気づけないエネルギーの状態が今なのかもしれません。次回の動画では誰でも新しい自分になれて高い意識次元の非凡な人間になれるという話を通して、具体的にこのエネルギーの生成法を解説していきますので、ぜひ楽しみにしておいてください。それでは次回またお会いしましょう。